困った。
チャランポラにも音があるでしょ、あなた。
はい、真面目で収録始めますよ。
はい、はい、
はい、トイレは、後にしてもう撮ってますから。はい、行きまーす。はい。
トイレ行こうよ。
はい、始まりました。ホラボード。今回は、なんと、ディアシュピール3周年記念スペシャルです。
やった3周年
3周年では、はいや、
はいや、
はいや。そもそもリスナーの方、ディアシュピールとはご存知でしょうか？
どこでやりますか？
はい、東京は東中野徒歩2分の場所にあるボードゲームカフェディアシュピールから今回お送りしますのは3周年記念スペシャルですから。ということは、今回出演してくださるのはこの方、どうぞ。
はい、館長でーす。
館長
さん
ね。
朝早いんだよ。
なんでだよー。
朝早い。
仕方ないだろう。お店が開く前にやってあげると優しさですよ。
喉開く前に、はい。
この後ね、ランチがあるから、この時間にしろって言
って。そうそうそう。
そらそうや。ルンチするから、ルンチ、
いいとこにランチ行くから、予約しちゃったから。
てか、館長は誰なん？ディアシュピールの。
ディアシュピールの川口です。
はい、そうですね。オーナーの川口さん。
はい。
そしてさらに今回は、サブパーソナリティとしてこの方。
はい。たまにですね、ディアシュピールお手伝いしに行っている田辺康彦と申します。
あら、声優の田辺さんはなんと今ディアシュピールで。
それはね、世を忍ぶ仮の姿です。
どっちが声優が。やっぱりな。
悲しくなるからやめて。
なかな。
いや、結構忙しいんだって最近。
そう
忙しいだよ。
ずっと忙しいよって。
ほんまやって。
全然シフト入れないの。
いや
あなたあれでしょ、なんか別のお店のスタッフもやってますよね。いろんな、ね、いろんなボードゲームのお店のスタッフをやっている。
コロコロしちゃってる
ぞ。週末ちょっとコロコロしたりしたけど。
うわ
ディアシュピールも、ちょっと最近は、はい、チラチラお手伝いさせていただ
いて。30スパイじゃないですか。コラボドのサブパーソナリティとしての30スパイがありますけど。今回は期待しておりますよ。田辺さんから裏話がね、聞けると思います。
本当ですか。
そう、俺の LINE のね、お怒りぐらい
ね。そうね、LINE の。
いやいやいや。
あ、なんかあるの？ディアシュピール LINE グループがあって、そこで愚痴ってるんでしょ。
まあ、いろいろあるんですけど、まあまあ、それはおいおい。はい。
あ、はい。というわけで、3周年ですけれども、何月何日をもって3周年ですか？
開店は8月29日。
あ、
なんで、まあ、満、28日で満3年。で、29日から4年目が始まる。
あ、ということで、今もすでに4年目に入っているわけですね。あっという間でしたね。
あっという間だったね。
ついこの前ね、2周年記念撮って、うん、後ろで高見がガヤガヤ歌ったなと思ってたら。
あ、俺聞いた、この前、その2周年の。
あら、偉い。
久しぶりに聞いたけど、うん、若いね。1年前にね。
なんでやねん、そう。何それ。何があったん。怖いよ、マジで。まあそんな感じのね、円満なディアシュピールですけれども。
は
い、
まあ大体カットになってる。
3周年に至って、まあ誰かに祝ってもらいました？
え、すっごいたくさん、ほら、3周年パーティーやったですよ。
なになに？
パーティーやった。
あ、なんかほら、壁に
色紙、ほら。
そう。
あ、寄せ書きだ。
寄せ書き。70何人？カウントして77、8人。
トイレに貼ってますけど。
トイレじゃない。トイレに貼ってない、ね。
あ、トイレの前に貼って
ないだから、
ね。トイレの前も、ね、言い方。そう。
一番よく見えるところ。
あ、そういうことね。はいはいはい。が、寄せ書き、あれ皆さん、お客さん、
その、3周年に来ていただいた、パーティーに来ていただいた方に、はいはい、一応書いてもらったんですけど、
素晴らしい。
意外といろんな人来ていただいて。
いや、いっぱいでしたよ。もう4回、3回、みちみちなって。
誰が来たの？
誰って言われても、ね、まあ、業界あったらおなじみの本当に草場さんから、
そう。
いいね。草場さん来てくれると思わなかったんですね。
草場さんがそうやって愛してくれるお店はいいお店ですよ。
素晴らしい、
うん。
あとはね、全然業界じゃないけど、うん、その、ラテアートのリシューさん、
はいはいはい、
あの店長さんとか、
うん、
あとは全然本当ボードゲーム関係ない人から、うん、ボードゲーム業界の人まで結構いろんな方来ていただいて、
であれですよね、2階の方も来られたんですよね。
2階の方は来られたら裸だね。
ないか、
これ通じるのかな。2階の方
で、そうですね、このビルのね、2階のね、
地下閉
店、あ、そうですよ、地下、そう、このディアシュピールのね、今4階、うん、で3階もディアシュピールツバイですけど、はい、まあ、2階はまた別のね、ぬめぬめしたお店で、なんか地下のお店が閉店したそうで、
そうですね、いきなり
食事どころでしたよね。
そうですね、飲み屋みたいな感じだったのが、うん、いきなり本当に当日まで知らなくて、そう、翌日なんか月曜日にパッと 貼り紙してあって、うん、まあ前日もうこれで閉店しましたみたいな。
あらららららら。
そう。
そこをもちろんディアシピールが買い取って。
買い取って何するの
って、もちろんね、アインツバイって言ったらもう次。あ、もう
ドライ。ディアシピールドライ。地下ドライ。
チンバードアタックされるところですけど。
あれかな、ビキニのお姉さんが接客してくれるビキニさん。
やばいな。
いいな
ドライじゃないでしょ、ウェッティだな、それ。
それウェッティだよ。
ドライじゃないからね。
意味が違う。そう。あ、そうですか。ああ、でもまあ今後の発展もね、この回で聞いていけたらなと思いますが、はい、3年経ってですね、ディアシピールはどう変化しましたかっていうところですけど、まあ、やってる企画とか、イベントなんかも、まあこの1年でまたいろいろやったのかなと思うんですが、
何やったかな、1年で。
まず、一番大きい出来事はですね、うん、法人化。
ああ、まあそうですね。
うん、ディアシピールが法人化しましたね。
ディアシピール。
これなんで？
しなきゃよかった。
何しなきゃよかったって何？
まあしなきゃよかったないけど、そうそう、してよかったとは思う
んです
け
ど。なんでそもそも法人化したの？
なんで税金対策ですよ、単純に。そうそう。やっぱ税金で、すごく細かい話すると、消費税対策なんですよね、うん、まず一つは。消費税が、2年免除されるから。
すごい。それはすごいね。うん、
で、個人事業主で2年やると、うん、そこで消費税2年間免除で、うんうん、さらに法人化すると、さらにもう2年免除。
あ、そういうのあるんだ。
なるほど。
になるから、うん、まあ、それはやっておいた方がいいかなっていうのと、収入に対する税金も若干安くなるというか、うんうん、経費の控除が大きくなる。
いやでもそんな簡単な話じゃないでしょ、法人化したいですって言ったら、じゃあできますじゃないでしょ。
あ、法人化自体は簡単ですよ。
あ、そうなんだ。
お金さえあれば誰でもできる。
うん。
あんま、すごい手間でもない。まあまあ、手間はあるけど、
うん、
まあ、その、
リスクはリスク。
リスクね、リスクはちょっと始めたばっかりだからなんとも言えないけど、まあでもそんなに大きなリスクはない。
じゃあもう実際の手応えというか、法人化してよかったなって思う点は？
まあそれもそんなにないかな。
なんでだ
まだ、そう、まだわかんないですよ。
そうそうそう、まだほら、決算12月だから、
そうか。
その決算の大変さで、そのメリットデメリット出てくるかなっていう。
なるほどね。
税制的なところとかも。
うん。
そうそう。
まあ、とはいえほら、うん、あのタイミングで、遊びカフェさん、コロコロ堂さん、ディアシピールさんってね。
う
ん、法人化して、うん、まあ話題になるかっていう、まあそこそこね、やっぱみんな驚きましたよ。
まあ話題にはね、うん、別に法人化したからといってユーザーさんっていうかお客さんは関係ないからね。
まあ確かに。
言ってしまえば。
いつも通りなんで。
そうそうそうそう。
あ、そう？
ただ、ね、ちょっとシビアになりました、やっぱりお金の見方が。
なんで？
うん、今までやっぱ個人でやってたじゃないですか。
はい、
個人事業主で、
うんうん。
だからまあ毎日自分が暮らしていければいいかなぐらいの感覚でいたんですけど、うんうん、やっぱ法人化すると経理もそれなりにきっちり、うん、まあ経理はきっちりもともとしてるんだけど、さらにね、税理士さんと相談しながらやったりとか、っていうのをやってこなかったから、
うん、
あとあれだね、社会保険とかが、
うん、
やっぱ会社で、厚生年金の取り扱いとかっていうのは、まあもともとね、会社員ね、
うん、
経験して
たと思う
けど、それを今度管理する側というか、
うん、
そうそう、会社としてその人たちとのお金を払う側になると、
うん、
結構、まあ面倒くさくはないけど、出費がすげえなって。
いや、そうでしょ。
だから、まあそういうところ。
だからお金がないとってことね。
そうそうそう、うん、そういうところを見ると、まあまあちょっとシビアになりますよね、やっぱりね、うん。今までは別にお金見なくても、まあまあなんとか毎月やってきたかなっていうのは、ちゃんと見ていかないと、そう。
じゃあもう今、川口社長なの？
まあ一応。
あら、
そっか。
プレジデント。
社長っていう肩書きもあるんや。
すごいじゃない。まあ
そう、代表取締役社長。
あれ店長は今誰なんですか？
いないいない。
あ、店長不在。
不在。
あらー。
欲しい。
欲しいですね、今店長となる方が。
誰もなりたがらない。
なんで
俺が厳しいから。するけど、そう、俺がうるさいから。
嫌われてるんちゃう？嫌われてるんちゃ
う？そう、でもあれでも、俺、あれでもついてあれですけどね。
はい、
さんが知ってる、あれでも、俺は別にみんなバイトだから抑えてるつもりなんだけど、
うん、
でも結構うるさいと思う。そう。
どうなんですか、田辺さんからどう映ってるんですか？
まあ、うるさいな別にいいのかなとは。
うるさいって言ってもほら、なあこれ、ほこり溜まっとるやんけとか、そういうのもあれば、
うん、
もっと接客ちゃんとしろよとか、
そっちそっちそっち、
お金の管理はよとか、
そっちそっち。
もうまさに
そうそうそう。
お金と接客だからって、うちは商売してんだから、お金の出し入れと、あとお客さん商売なんだから、お客さんに対してちゃんとやれよっていうのを、毎日のように LINE で言って、それに対して、でもって言ってくる人と喧嘩するっていう。
いや、そらだって、ディアシュピールは可愛い女の子ばかり雇うから、そんな女の子が集まったらもうくっちゃべったりだべったりするよ。
基本まあ、女の子ですからね、ここ。
そうよ、田辺さんも女の子と思われてるから雇われたけど、髪型おばちゃんみたいやし。
もう、ボサボサできたよ。言われてる時間もなかったんで、ほん
まに。紫だからね、
頭がね。そうそう、大阪のおばちゃん。グラデーション入ってるしね、
メガネ。そうそうそう。
それはええ、それはええんやけど。いやー、それはなかなか厳しいよ。
でもそれしか逆に言わない。だからみんなお金の出し入れと、あと接客。ただ、ね、ちょっとね、思うのはやっぱりその、みんなお客さんをやっぱ見てないなって思ってて。そこのね、なんか得て増えてがあるなって。なんか別にね、お客さんのこと見てって言われても当たり前だと思うし。
これがもっとね、お客さんの層がめっちゃライトな方ばっかりがディアシュピールに来るんであれば、うん、多分それはインストしなきゃとか、私たちが何とかしなきゃっていう意識が強くなると思うんですけど、うん、
結局、まあ言い方悪いけど、知ってる人はそんな手をかけなくても
ゲームをね
来るでしょ、そういう意味でしょ、
はいはいはい、そうそう
そう、でもうちの売り上げを支えてるのはそういう人たちじゃないから。
どういうこと、
まあその人たちも支えてるけど、うん、パーセンテージ的に言ったらやっぱりインストを必要とする人がほとんどなんですよ。
それはカフェとしての話、物販じゃなくて、
うん、物販じゃなくて、物販じゃなくてカフェとしてね、うん、そうそうそう、
だってカフェで来るお客さんって言うてまだそんなにマナシの人ばっかりですよね。
そう、田辺さんがちょっと入った限りでも、うん、みんなそんな感じ
です。そう半分はね、そうなんですよ。
じゃあ何ですか、この1年でお客さんの層や数はどう変わりました？
いや、変わってないですよ。だから初心者、ほぼほぼ初心者、
うん、
で、知ってる人はまあ大体平日の夜にちょこちょこ来るぐらいで、
うんうん、そうそう
そう、
ほら平日はこういう人、土日はこういう人っていうの前ちょっと話してましたけど、
うん、変わんないですよ。
土日はグループ、
土日はもう8割ぐらいはもうゲームそんなに本当1年以内ぐらい、まあもちろんうちが3年やってるんで、
はい、
通ってくれてる人はそれなりに熟練度上がってますけど、うん、でも本当にやっぱ7割8割はできればインストしてほしい、
うん、常連さんは今も常連さんです。
あのね、常連さんがそう結構だから
ちょっと変わりました、
変わったというか、やっぱ自分が今4階にほぼほぼいなかったんで、
あ、
そうそうそう、
店舗の中にね、
そう結構二極化してて、
うん、
あの今うち会員証を発行してるんですよ、
はいはいはい、
そう、まあ昔からね、
うん、
そうで会員証の、今だいたい1800か1900番ぐらいまで行ってるんですけど、その会員証の番号で予約の管理をするわけですよ、
はいはいはい、
そうでそれ見ると、うん、本当に最近の番号の人か、
うん、
1000番より前の人か、
あ、なるほど、そういうの分かるんだ、
そうくらいしか予約がないんで、うん、
はい、
そうすると1000から1700の700人、
お前
でこの700人はかける4ぐらいの人が紐づいてるんで、グループで一人しか、
そうだよね、一人で来るわけじゃないから、
そうそうそう、
うん、
っていうそこがすっぽり抜けちゃってるってことは、うん、このリピーターがいないわけですよ基本的に。
ほら
ー、でそれがこのまま放置しておくと今は1600、700来てるかもしれないけど、
うん、
この人たちがまた来なくなって、
そらそ
うだ、次の1900、2000番台は来るけどみたいな形になっちゃうんで、
うん、
やばいでしょっていう形でうるさく言ってるんです
今。それはどう分析するんですか、そういうやっぱ接客の面で薄かったからそうなったのかってことですか、う
ん、だと僕は思ってるんですね、うん、やっぱ接客ってのもいろいろあるけど、まあ、単純にお客さんに対してここで楽しんで帰ってまた来ようねって気分にさせてないんでしょっていう、単純に。
そう
そう、
ね、そういうこと、
ね、そうそうそう、例えばこうやってお客さんが棚見てたら、うんうん、なんか探してるものありますかって一言声かけるとか、あとはお客さんがこうやってルールを開き始めたら、なんかわからないとこありますかって声かけるとか、
うん、
っていうのは自分はやるんだけど、
わ、そんなんで言ったらもうコロコロ堂のスパイであるね、田辺さんなんかもうめちゃくちゃ上手じゃないですか。
当たり前
でしょ、っていうかそれはもうコロコロ堂に至ってはそれはマストで絶対やらなくちゃいけない、
声をかける
ってこと、そう、もう座って3秒してどうしようかっていうようなことがないぐらいの勢いで、基本的にあそこのお店はテーブル席があって、テーブル席の前に必ず1人は常駐してるんですよ、
はいはいはいはい、
あそこワンオペないんで、1人は中いるんですけど、もう1人は必ずその外に出て、でその子がリンストでピュッていなくなったら中にいる人もピュッて外出てきて、で必ず外誰かしら見てるっていう体制を取り続けるんで、
すごいね、なんかこう戦車の中のこう、なんか本当そういう軍隊としてのルールみたいな
見張りが、
そういうオペレーションあるんですよ。
あ、本当、
うん、そこまでね、人員を割くかどうかは別としても、もう当たり前だと思うのよ。だからそこは。だから、言ってしまえば、ワンオペであったとしても、お客さんが納得する動き方をしなきゃいけないと思うのよ、
うん。
あ、
はい、
あそこ今案内してるから、ちょっと待てば来てくれるかな、みたいな。花、うん、から待っても来ないっていう、そういう店には したくないわけですよ。
うん、
そう。
そうね。
でもほとんどそうだけどね、あの、うん、ディアシュピールさんの話ではなくて、うん、やっぱ他のお店さんでも、特に最近増えた、ね、ボードゲームカフェとか行っても、
まあそうだと思いますよ。
うん、
だからそれじゃダメなんですよ、だから。
そうだよね。
そうそうそう。
まあワンオペであるから仕方ないとかいろいろあるけど。
そう。だから僕はそれは嫌だから、うん、で自分が入るときは少なくともしないんで、絶対に。そういうことは。うん、まあ、ずっと付きっきりは無理ですけど、やっ
ぱり。これで館長さんと田辺さんがすげえ可愛い女の子だったらもう、
そう。
もう満体なんですけど。
そうなんだよ。
もうそこそこ汚いおっさん。
会場しかないよ。
アスカリ、キララあたりにちょっと、
アスカキララか。
紹介してもらおうか
な。よう、出るな。
いいところ紹介してもらおう
か。とりあえず目頭切るところから。
ええよ。そんなんでやれるんだったらいいけどね。まあ、とはいえですよ、うん、ディアシュピールさんもね、なんだかんだで、ボドゲで遊ぼうとコラボしたりとか、
まあ、
メディアとのね、
まあ、
あるじゃないですか。
うん、
ボドハス効果って、
まあ、ボドハス効果はまあ、
ありました。
え、なくはないですよ、うん。
なくはない。
なくはないけど、本当に月ほん10人から20人くらいしかないです
よ、うん。そうなんで
月間で言うと。
意外と、最初、本当最初だけでしたよ。うん、最初コロコロも同じ感じでしたよ。最初、うわってきたかなって思ったけど、それ以降は。
何なんだろう。
でもね、ありがたいことに継続して毎月来てくれる、やっぱりブロマイドの代わり目で来てくれるお客さんとかもいるんで、そうそうそう。で、自分はまあそこそこ声優詳しかったりとかするんで、まあちょっと、そういうお客さんとは番組見てきたいらしたんですかから始めて、ちょっと声優のお話とか、あとは、うちにね、声優さんも来たりするじゃないですか、番組の収録で。そういう時のちょっと裏話とか、裏話ってほど裏話ないですけど、こんな感じでしたよって話を。
なんかあれですよね、あんま詳しく言えないですけど、ディアシピールで働いてたとある方が今では超人気声優に。
まあ超有名アニメの声優、ヒロインって言って、まあそうだね、
メインヒロイン。
飛ぶ鳥を落とす。
うわー、すごいじゃん。だってあのスタッフのね、女の子。
うちの一番長くね、やってくれた。
あー、素敵やん。まあそういう意味でもディアシピールでもいろいろ学んだということでしょうけれども。なんだ、でもボドゲで遊ぼうとそこまで。そうか、実際じゃあ他のほら、
じゃあ一番効果ってのは一番最初のサマーズ。
ああ、サマーズさんのね、
モヤ、様はやっぱモヤ様見て、来たであろう、なんかうちの客層とは関係ない。モヤ、様は分かったですよ。
あ、本当に。
そうそうそう、人たちが来たりとか。でもボド、あとはあれですね、カジハクっていう、そのカジユウキさんっていう声優さんがうちで収録したんですよ。その、
へえ、
進撃の巨人のエレンの
声、エレン、
あとジョジョだったらジョジョの広瀬浩一くんですよ。
あら、浩一くん。
そう、広瀬浩一くんとテレンスダービーが掛け合いするっていう。
うわ、めっちゃええやん。どうやっても勝てなさそうやけど。あ、それはここで行われて。
ここで収録して、で、CS の、で、あの、流れて、それを見て来たお客さん結構いますね。
え、それなんでわかるの？
あ、ファンの子が来てるなって、もうすぐわかります。もう、でっかい荷物カバン持って、なんか地方から来ます。若い女の子は4人で、なんかゲームをしようとするけど、人生ゲームしかやったことないんです。言われるから、もしかして番組ですかって言ったら、あ、そうですって言われるんで、あの時やってたゲームをしたいです。
わかる。あ、で、そういう子が根付いたら一番いいんだけどね。
うん。席どこに座ってましたかみたいな。
いやいやー、ミーハ
あ、ここに座ってたんだみたいな。いや、ほんと、はい、ほんと、そのまんま。言われました。
まあそういったね、まあメディアとの、まあ掛け合いもあって、まあそれなりの効果もあったとしてですね、まあ今後の話もね、考えていきたいなと思うんですけれども、館長さんのですね、一日の仕事っていうところですね、はい、まあ去年もお聞きしましたけど、まあどうです、最近の一日の仕事って何か変わりました？
まああんま変わってないかな、去年の今頃とってことで言えば。
今一番頑張ってることは何なんですか？
今一番頑張ってるのはこのお店のだから改善ですよ。
あ、
そのスタッフ
基本に戻る。
そうなんですよ、今年の2月3月ぐらいが、本当にこの店舗の売り上げが悪くて。
2月3月？
そう。
大丈夫ですか？そう。赤字ってことですか？
わかんない。トータルで見るとわかんないです。ほら、物販もあるから、
確かに。
うん。卸とかもあるから、トータルで見たら別に赤になってないけど、ここのお店だけで言ったら、だから売り上げはほんと結構、何パーぐらい？と 20%か25% ぐらい。
そう。
もうちょっとかな。25から30ぐらいかな。
えげつな。
そう。売り上げが下がってて。
そう。それもどう分析するんですか？
だからそれは単純に、もうほんさっきも言ったけど、お客さんが、も
う
客
ちょうど、ちょうどそのタイミングなんだ。
客数で言うと、だから6割ぐらいになっちゃってて、今また回復してる、回復もう頑張ったんです
よ。よかった。
3ヶ月ぐらい。そう。その12月とか1月は全然良くて、そう。で、もちろん去年も良くて、そう。で、そこの2、3、4ぐらいがもう全然ダメで。
大丈夫？館長さん強そうに見えて意外とメンタル面クソ弱す
や
ん。
いや、全然大丈夫だけど。
本当に？
そう。2、3、4はだから結局ほら、いつもにも増して、5月のゲームマーケットに向けて、全く店舗に、本当に。
あ、なるほど、なるほど。館長さん自身が忙しくて、
そうそうそう、
見れてなかったよってことね。
そう。したらそうなっちゃったんで。
なるほど。
すごいね。
主力のスタッフも入れ替わりがちょっとあったかも。
確かに。
あ、そうね。2月から、
そう。
2月から新しい子入ってるから。
そっか。
いろいろあったから。
バタバタしちゃったと。まさかこんな如実にね、売り上げに影響するとは思わないですよね。
びっくりですよ。
あ、じゃあ1日の仕事としてはやっぱもうお店の切り盛りっていうところをもうちょっと基本に立ち返ってやっていこうっていうのが今の。
そう。だから店の、要するにこっちの集客施策を今熱くやってるんですよ。どっちかっていうと。そう、だから、例えば、ね、FGO、フェイト、グランドオーダー、デュエルっていう、二人のボードゲームがあるんですけど、あれのイベントを始めたりとか、一応アニプレックスさんと一応お話をして、やりますって言って仕入れと、イベント、
それどっちから話が来るんですか？
もちろんうちから話をして、そう、今定期的にその、デイライトワークスさんのゲーム会行ったりとか、そういうのがいろいろあって。
あれ抽選じゃないですか？
あ、そうですね、一応。
うん。そう、一応ってことは、え、
あ、もちろん、自分はその抽選の枠内で、ちゃんと行くようにしてるんですけど、
そう、館長ですけど。いけますよね、じゃあ、うん。そうなってくると、ちょっとやりがいに関してはどうなんですか？
ん？どういうこと？あ、でもやればやるほどやっぱり売り上げ上がるんだなと思って。
それやっぱ楽しいんです。どう
なん
です
か？いや、楽しくはないよ。
本当？
そう、あともうちょっと積みたいから、まだ途中だからさ。
ね、積みたい。
これが積みたいってのはもうちょっと売り上げ積みたいから、
はいはい、
そうそうそう。で、まあちょっと値上げもさせていただいた部分もあったりとか、10月でね、ちょっとだけだけどね。
あ、そうなの？全然気づかんかった。あららら。
ちょっと会計しましたね、そういえば。
まあ他のお店と合わせたっていうのが正しいかな。ちょっと安かったんで、うち。
まあ確かにそうですね。
まあそれも一つ、まあそれもね、ちょっといろいろ思惑があって、単純にここは売り上げがないからとかっていうよりは、
うん、
まあ、ちょっと他の絡みもあるんだけど、
うん、
まあね、いろいろね、
そう、あれですよ、チェックポイントチャーリーの日本語版とかね、
うん、
プライバシーなんかもあるじゃないですか、
うんうん、
っていうところの流れで言えば今後またそういった日本語版とか出したい、
うん、
だって去年はそういうのや、ね、どんどんやっていきたいみたいな言ってたじゃないですか、はいはいはい、
そうね、でプライバシーがそろそろなくなるんですけど、
なくなる、
なくなるっていうのはもう
吸った分がなくなる、
う
ん、それは権利的にもうそこで終わり、
あ、そんなことはないんですよ。
あ、本当、
そうそうそう。全然増刷とかもできるんですけど、
うんうん、
ただ1年間やっぱりかかっちゃってるんで。
え、それ1回吸った分が？
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。いや、でもどんだけ吸ったかによります
か、ね、あ、まあまあ、そこそこは吸ってるんですけど、うん、だから、ちょっと次はこれなくなったら、大口の契約、まあちょっと今交渉してるんで、そこの契約がまとまられば、もしかしたらまたするかもだけど、
なんだろう。
ちょっと様子見になるかなって。
大口。
そう。で、ハンズはおかげさまですごく好調になっていて、
うん、
好調に推移していて、今もう半分以上消化してて、
確かに結構いろんなところで見ますよ。
そう、それもその大口の契約、まあ某大型料
金店に
ハンズと、
ハンズを、
まあプライバシーとチェックポイントチャーリー
あららら
がまとまれば、まあ一気にバッてなくなるんで、ちょっとその数を確保してるんですよ、一応このぐらいとあるかもみたいなところ、うん、そうなんでちょっと今ハンズも意外と品薄なんですけど、
もうつい先日エッセン行ってましたよね、エッセンシュピール18、はいはいはい、もちろんね遊びに行ったわけじゃないでしょうから。新しい契約だの何なのって、ホワイトゴブリンさんと何かあったりとかないんですか？
そうですね。契約自体はもう別にみんなやり取りしてるところとほぼほぼ行ってるんで、あとはまあ一つはちょっとカーマスートラとか出してるメーカーさんに仕入れの相談をしに行ったりとか、
はい、
まあまあちょっとね、アダルト系のゲームね。
いいっすね。
うん。カーマスートラとあとバトルインザベッドは同じところから出してるんで。
いいっすね。
そう。
同じとこなんや。でもカーマスートラはバネストさんがもともと仕入れて。
バネストさんは直じゃないですからね、
別に
ね。
あ、そうかそうか。あ、カーマスートラの作者、
うん、フェデュッティね。
フェデュッティに、うん、ほら、ゲームマーケットであって、で、マイフェイバリットゲーム、カーマスートラあって、うん、ね、私がフェデュッティに直接言ったら、え、日本で売ってんの？なんで日本語入ってんねん、じゃあ。
なんかね、カーマスートラ今在庫がある限りで、次する予定がないって言ってたんですけど、
マジかい。
そう、もし日本でいるとか、他の世界でもなんかいるって要望があれば、全然するよ、みたいな。
何この店。プライバシーやってカーマスートラやったら。じゃあまた今度バトルインザベッドを下ろすしかないよね。
バトルインザベッドはね、言語依存がちょっとあるから、うん、まあまあ、日本語版無理だけど、あれは数的に、ね。
いや、
そう。あれをど
う売れるかな、
そう、売れるか。だからそんな数はいらない。
入れ
て
ほしい
もん、そう。じゃああのボードにシール貼るかって話だから、
はい、
ルールブックもないからね。
確かに。
バトルインザベッド。箱の裏かなんかに多分ルールが
揃
って書いてある。
そんな感じだったわ。まあ、まあ、それは一部としても、うん、当然エッセンで他ゲーム、いろいろと。
まあそうですね、定番のそのレネゲードさんとかホワイトゴブリンさんとか、うん、あとディビアってそのチェックポイントチャージを出してるところとか、
うん、
っていうのはちょっとお話させていただいて、おそらくホワイトゴブリンはほぼほぼ全部入れ、新しいやつ全部。
これは期待していいのかしら？
うん、ほぼほぼ入れるんじゃないかなって。で、レネゲードさんちょっといろいろあって、
うん、
やっぱあの、ホビージャパンさんとか、あとはアークライさんとかが、
うん、
やってる部分もあるので、
うん、
アークライさんはまあ今ちょっと発表してるものは何もないかな。
うん。
うん、そこのあたりをちょっと避けて、
うんうん、
そう、入れられるものあったら入れていこうかな。あれですよ、レネゲルさん、レイクホルトって今年、ウベのゲーム出してるんで、そう、あの辺も、もし可能であればちょっと入れたいなと思うんですけど、
うん、
まあおそらくどっか日本語版出すんでしょうね。
うん、
うん、まだ今のところ決まってないとは言って
ました。ここら辺ですよ、田辺先生。
いやいやいや、
大変ですね。もうね、私たち消費者からしたらね、計り知れないこの裏のね、業界人のやりとりありますから、
うん、
そんな急に商売始めた人が、じゃあ、俺好きなゲーム日本で下ろすんだいなんて、 ね、そういうことはできるわけじゃなくて。
できないですよね。
そう、意外とみんな人気通してるんで。
うん、意外と。
意外とって、意外と、
まあ、いや、でも意外だと思うよ。
そうそう。やっぱ田中間さんとかもちょっと話すんですけど、はいはい、田中間さんもそのリビアっていうそのチェックポイントチャーリー打ち出してるところが、うん、まあ取引が昔ちょっとあったのかな。
へぇ
で、今度リビアが、そのダンジョンレイダーズって、天霊さんと昔出してたじゃないですか。
はいはいはい、
あれの、リメイクを出すんで、天霊さんどうかみたいな話もあったらしいんですけど、いろいろね。まあそれはやるかどうか知らないですよ。そこまで聞いてないんで。
うん、
ただそういうので、ちょっとディビアさんとも絡みがあるけど、まあ今、うちがやってるじゃないですか。
うんうん、
何かを、まあいろいろ。なので、こっちで行けばこっちでいいですよ、みたいな話をしておきますね、みたいな。田中さんも忙しいですからね。
いや大変だな、うん、まあでもエッセイに行った手応えはあったみたいですね。
まあそうですね。がっつり結構商談してきたんで、今年は。1日目はほぼ商談で潰れるみたいな。
よかったよかった。
そう。
ねえ、なんか悪いことはなかった、大丈夫でした？
悪いことめちゃめちゃあるよ。悪いことは別にあれだよ。仕事的な話じゃなくて。
うん、
もう電車絶対止まるね。エッセンって。
エッセンで電車止まる。
今年すごかったよ。
あ、なんか見たぞ。
見た、うん、今年は線路が老朽化
して、はいはい、
その線路工事が、
うん、
ちょうど10月の16日から29日まで、うん、デュルスブルグっていうデュッセルドルフ空港駅の次の駅ね、
うんうん、
そう急行で次の駅、
うん、
からエッセン中央駅まできっちり止まってんのよ。
最悪やん。
16日から29日まで。
一番大事なところ
や。もう、うちらの直撃期間、そう、しかも一番その路線的にも大事なところ。あれびっくりして、渋田さんがデュルスブルグのホテルに泊まってます。いいとこ泊まったなみたいな。もうホテルにたどり着けなくて、1日目から。
な
るほど。行ける、まあ行けなくはないんですよ、もちろん。地下鉄使って遠回りするか、そう、もしくはバスが直行のバスが出てるんですよ。
いや、これ慣れてない人だとマジでやばいですよ、ね。
バス
怖くない？初めて。
わかんなく
ないですか？
駅員に聞いたらバス出てるからってバス行けよって、
うん。あ、そう。
そう。行くんだけど。
超放任されるから。
そうそう、どこのバス乗るかわかんないじゃん、まず。
案内しないから、ね。
そう。
めっちゃ怖いよ。
で、何番のバスに乗るんだって気に入ったら、もう一回気に入ったら、いや、何番とかじゃなくて、臨時のバスが、もうこれ専門のバスだからって言われて。
セーブキャラ
も
ね。
で、
それがわかんない。
足跡あるだろうって言われて。
足跡
のシールが。
シールね。他の人の足跡だったらやばいよ。
もう物本じゃない。そんな解明したみたいな話。
スネークじゃねえんだよ。
足跡が、こう、赤い足跡のシールが、道にこう、ペタペタ貼ってあって、それを辿っていくと、その臨時のバス停に着くっていう。それもでも、ちゃんと本当についてて、それはそれで親切だなと思ったんだけど、振り替えだから、電車のチケットに乗れるからって言われて。
怖
っ。
これでも日本から観光で初めて行ってた人は多分結構ダイナミックに影響受けたんじゃないかな。
なんかね、帰りもなんか帰ってこれないとか、ベネツィアでしたっけ？
はい。
ね、過去最大のと浸水が
大門さんが偉い目にやっとった。
普通に日本のニュースやってましたもん、普通に。
いや大変だったみたいですよ。まあまあ、でもまあお仕事としては成功だったということで、はい、良かったなと思いますが、まあじゃあ次のね質問に行きたいなと思いますけれども、はい、ここら辺がね私としては一番聞きたかったんですが、館長さんにとってボードゲーム界隈は今どう映ってるのかなっていうところなんですよね。
ボードゲーム界隈、どっからどこまでがボードゲーム界隈なんだろうな。
まあもちろんお店もありますし、あとまあデザイナーとか、あと世界的にこう広がっていってるね日本のゲームなんていろんな市場の部分もあるんですけれども、
そういう意味では、まず直近で言うとエッセン人増えたなっていうのはものすごく感じ
ます。ああ、そうですよね。19万人
かな。まあ1万人ぐらい去年から増えていて、
すごいよね。
で1万人って数するとね18から19だからそう大したことないかなって思うかもしれないですけど、
いや
でも会場が明らかに密度が高くて、
1万人増えりゃそうでしょ。
そうい
や私が行った一昨年でももうだって歩くのすげえ大変だったのに、
1万人ってゲームマのあれですよだって。
でね、多分ね、日本と同じなんですよ。日本も、マニアよりはやっぱり、その新しい層が増えてるじゃないですか。
はいはいはい。
そうそう。だから、うちらっていうとあれだけ、一緒くたにしちゃうとあれだけど、
はい、
うちらみたいな人間ってそうそういないですよ。その何年ももうずっとやってきましたみたいな。
はいはいはい、はい。
そうそう。で、多分ドイツも同じような傾向なのかなって思っていて、
そう
です
ね。
そう。やっぱね、去年まで木曜日はすごい人がいっぱいいて、で、徐々に、
初日ね。
そう、初日で、金曜日ちょっと減って、で、土曜日ちょっと増えて、
ファミリーでね。
そう。日曜日はガーンと減るみたいな、そういう感じで、でもピークは木曜日だったんですよ、去年までは。でも今年は、ちょっと日曜日わかんないですけど、ピークは完全に土曜日でしたね。そう。木曜日
が多いってこ
とか。
木曜日人多いんですけど、手前のホール、あの要するに入り口に近いホールはすごく人が多くて、うん、ただ奥の方に行くとそんなに人いないねっていうイメージだったの、あの木曜日、今回木曜日。で金曜日も、金曜日は全もうやっぱり同じような感じで、手前の方はいるけど奥の方は全然人がいないねみたいな。それがもう土曜日になると、どのホール行っても歩けない、歩きづらいみたいな。
なんかあれですもんね、ドイツ市場の方でも、今年売り上げ相当ボードゲーム上がってるらしいじゃないですか。
そうですね。そう。
だから、そういうファミリー層とかライト層が増えたんだろうなって。で、日本もやっぱそれだけ増えてますし、まあ、業界的には今、いい話だとは思うんですが、ただですね。
ただですね。
まあ、ただお店の話に限った場合、やっぱりね、今閉店してる話なんかも、ちょうど今収録するタイミングで言うと、ツイッターで、え、ここ閉店すんのとか、え、ここ今ピンチなんとか、結構話出てるじゃないですか。
いや、業界的っていうか、ボードゲームカフェっていうくくりだけで言うと、いい話なんてほぼほぼないですね。で、今回転、やっぱりね、回転頻度が去年多いっていう話があって、これ今年も変わってないですよ。
今年だってほら、デジタルゲームバーが、
うん、あ、大阪ね。
そう、摘発があってから、その人たちが流れ込んできて、ボードゲームバーにしようみたいなんで、まあ数で言ったらすげえ増えたんですよね。
でも、お客さんの場合は、まあ増えてますけど、まあこれ毎年言ってるけど、増えてますけど、回転速度に追いついてないんです
よ。いや、ほんとそう。
単純に。そう。で、本当に、あ、ここ儲かってんだろうなっていうところでも、聞いてみたら、いや、まあ意外とトントンか赤字ですみたいなところばっかりなんで、基本的に。だから今、すごく調子がいいのは、もう、ジェリーカフェさんとか、コロコロゾーさんとか、遊びカフェさんとか、まあうちが入ってればいいなぐらい。他のところって実際どうなの？まあ、あとはハマリバさんとかね。横浜の方に行くとまた少し。
今すごいですよね。ハマリバさんすごい、ね。
ハマリバ、さんもやっぱり単価が低いんで、
お客様
の。そう。やっぱりその楽ではない。
まあまあそうですよね。ウハウハではないでしょうけど。
詳しい話はそこは聞いてないですけど、やっぱそういう話は聞いてるんで。だから去年とかは、まあやりようかなみたいな感じで思ってたんですけど、今ははっきり言えて、やっても儲かんないからやめた方がいいです。
いや、だめだ。なんちゅうこと言うの？
いや、本当に本当に。
断言しちゃう？
断言しちゃう。で、
もし今考えてる人いれば、やめた方がいいよ。
やめた方がいい。今考えてる人いたら、もう少なくとも、他の今や既存店のジェリーカフェか遊びカフェかコロコロ堂か、まあ、うちが、まあ、席加えさせていただければ、うちとか、まあ、グルックさんとかってところに、提携して、提携店舗として、
フランチャイズ
やるか、そう、もしくは、そこにちゃんと修行に入って、ちゃんと、ルートを作って、人というルートを作ってやらないと、もう僕は無理だと思ってる。
いやでもフランチャイズはだって売り上げの何パーって持ってかれるじゃないですか。
いや、それでもプラスになると思う、多分。
本当に？つまりネームバリューってことですか？
ネームバリューってか、もう知らないところにみんなほぼほぼ行かないから。
なるほど。
そう。で、行ったとしても、平日の会社帰りにちょっと行くとか、
近場の人ですね、その場所から。
逆に言うと、平日はちょっとお客さん減ってきてたんで、それを一生懸命回復させようとしてる。それはやっぱりみんな近場に行くから。そう、分散したでしょ、店舗がいっぱいあると
。あ、だからかな、土日だけやってるっていうボードゲームプレイスペースもね、やっぱあるのは。
平日の休み往復してるところもあるし、そうそう。やっぱりその平日の昼間はやってないところが多いですし。
そうだよね。
やっぱりそうやって時間を絞ったりとかして、で、正直言うと、今うまくいってるところは、ボードゲームカフェだけやってるところなんてほぼないですよ。
あ、なるほど、なるほど。
だコロコロドさんにしたって、ボードゲームカフェにすごく注力してますけど、やっぱり一方でデザイナー高橋さんが、物を作ったりとかして、あとは、もちろんゲームもちょっと売ってるし、
そ
ういうところでも売り上げちゃんと取ってるし、ジェリカフェさんだって物販始めたし、遊びカフェはね、達さんがまた別の、ね、謎を作ったりとか、
はいはいはい、
他のこともやってるし、だからボードゲームカフェだけで脱サラして、そう、2、300万かけてゲームだけあればできるんでしょみたいな人は、ほぼほぼ僕は無理だと思って。
やばいで、こんな話したらもうジェリカフェ、ジェリカフェ来年200店舗とかなって
で、あとはジェリカフェさんももちろんいいと思うし、そのフランチャイズっていうのは、ただ、やっぱりバランスだと思うから、ジェリカフェさんだけになっても、やっぱジェリカフェさんはジェリカフェさんで、
まあね、
厳しいかなっていう感じもしなくてもないんで、全部が全部やっぱりね、まあ場所すごく選んでるんで、白澤さんが。
はい、
そう、やっぱそこは、
場所っすね、
そう、信頼感はあるんですけど、逆に言えば場所 すごく厳しく選ぶんで、回転頻度は高くないじゃないですか。
確かに確かに。
新宿店なんてね、構想もう1年ぐらい、1年ちょっとぐらいやっぱりかかってるから、そうそう。だから、まあ、よっぽどあとは土地勘がある人にそこでいいならいいですよ、みたいな感じでやってる感じだから。
とはいえ増え続けるんでね。
増え続けるけ
ど、ね。まだまだ増え続けるとは思いますよ、うん。
来年あたりがまたやばいと思いますよ。だから、2年縛りで、ほら2年でさっくり辞めたところもあるじゃないです
か。ああ、なるほどなるほど。
そうそうそう。はいはいはい、賃貸2年縛りがあるから、
そうですね。
そう。
もうこの機会にっていうので。
そう。
まあそうでしょうね。まあこれはもうボードゲームに限った話じゃないですけどね。
そう。
わっと盛り上がるとね、やっぱそういうのありますよ。
うちなんかね、賃貸の更新が毎年あるからさ。
毎年なんですね。
いや、上と下が交互にあるから。
あ、なるほど。
3階とね、4階とね。
そう気づいてたんだろう。
もうこのビルごと買い取ったらええやん。すごい話や。
それはそれでなんかね、
今月も
買わなきゃいけない
から。いや、厳しいな。
厳しいですよ、本当に。本当にね。
なんでしょうね。今、ボードゲームで飯食いたいって思ってる人がいたら何が一番いいんでしょうね。
僕、個人的な話していいですか。
はい。
ホスピタリティじゃないですか。
何ホスピタリティってどういうこと。
いや、新規の層がやっぱり多い。病
院病院地面だけで見ないです。
ボードゲーム病院
言って初めてですとか、うん、あのまだちょっと右も左もわからないんですけど、はいはい、ちょっとこういう店来てみましたっていう人来るんですけど、うんうん、意外とさっき館長が言ってたお客さんに対するその接客だとか、うん、要は居心地の良さって、うん、まだもっと突き詰めれるんじゃないのとは、
ね、あ全然ありますよ、
うんうん、
いわゆるそのカフェの部分っていうかリピートの部分ですよね、うん、だから今日初めて来た人また今度来ようって思わせるのがもっとあれば
ないない、そういう人を成長させるってこと？
成長させ、もちろん成長もそうですし、
だからまあうちも含めて別にそこがなければ別にここである必要はないから違う店舗行くじゃないですか、うん
はい、
ジェリカフェさんなんかは行ってしまえばそのお客さんがどんどん流入してくるんで、
そう、ね、
そう別にジェリカフェさんじゃなきゃダメっていう層ばっかじゃないわけです
よ、うん、そこはちょっとまた別なんですけど、
う
んま
あ、他のところ行けばいいしっていう層もいるかもしれないし、最終的にジェリカフェに帰ってくるかもしれないしっていうところでまあ別にいいんですけど、うん、その
登竜
門だからね、そう店舗が増えれば増えるほど、
うん、
そこのリピーターを捕まえられる店じゃないと、
そう、
そう、
またここに行きたいって思わないと話にならないんで、
そうそうそうそう、なるほど。ああ、じゃあ儲けるっていう話で言ったら、まずそこを徹底しないと、やっぱ数が増えてるから、うん、それがアイデンティティじゃないかってことですか。
で、しかも、そこはアイデンティティなんですけど、
うん、
やっぱりそれってボードゲームカフェなんで、それなりにボードゲームのことを知ってたりとか、
うん、
それなりにボードゲームに真摯に向き合ってる人でも、まあ難しいと思うけど、
うん、
そこは最低限だと思うんだけど、
うんうん、
意外とみんなカジュアルに入ってくるから、
うん、
最近そこはないんですよ。とりあえずボードゲーム40個で始めたいんですけどとか相談、ね、この前すごいボードゲーム7個しか持ってないんですけどボードゲームカフェやりたいですとか方が来て、いやいいんですよ別に数にね知識量が比例するとは言わないけども、
まあまあまあ、
でもなんか1年間やってきて7個しか買ってない人がお店っていう大きい箱を持ってボードゲームに興味を持ち続けられるんですかっていう、
それはまあそうでしょうね、
そうそう、
それ当然そう思います、
そうそう、そのボードゲームをね、うん、自分が興味持ってなかったらお客さんに興味を持たせるのは無理だから、
まあ一時的な熱ではね、
は無理、
仕事としては難しいでしょ
うね、めっちゃうまいカレー作ってそれが評判になったらあれ、
そう俺カレーなんか全然食べないんだけどカレーやりたいんだけどって言われても、
うん、そういうことと一緒ですよ、同じ
信頼ができないですよね、
そう、
うん、でもそんなん最近ほんとめっちゃ見かけますよね、常駐50個配備
いやいやいや、
いいえって
今最低200個だと思うんですよ、
最低は、まあそうでしょうね、
そうそう、あの200個ってのは、まあ、数の字面もあるけどやっぱりそのぐらい並べないと、
いやでもね、とあるお店に聞いたんですよ、いや持ち込まれるんで別にお店に数そんななくても大丈夫ですって、
うん、持ち込まれるのしか家でやればいい、
そうなんですよね、結局そうそうそう、
だその意識でやられちゃうと、で心配してるのはやっぱお客さんがそのお店に行ったら他のお店に行かないですよね、
行かないね、
多分初めの一歩がそういうお店だと、
そう、それが僕すごく嫌なんです、
なんで
えだっ て,
ファンとして
こんなもんかって思われるのがすごい嫌なんです、
あまあまあそれはわかりますよ、
うん、うん、
こう世界のコンテンツとして魅力を私も感じてボードゲームっていうのはやっぱりこうあるべきだな、こう楽しもうっていう気持ちがあるんですけど、また違う視点じゃないですか、そういう人たちは。
そう、もっと突っ込んだ話すると、うん、そういう一般の人たちって意外とそうカフェとか入った時の印象とか、うん、その自分に対してどういうことしてくれるのかって結構敏感ですよ、すごくゲームを前のめりにやりに来てくる人はもうゲームはいっぱいあるからとりあえず楽しもうって
言ってるんですけど、
そういうのが元からない人からすると
ギークな人はもう覚悟持ってきてるけど、ライトな人はもちろん持ってなしてくれるっていうのが前提
できてるから、そうそう、前提やから、それを裏切られるとやっぱ来ないですよね、
来ないですね、
うん、
うーん、
まあね、はっきりおもてなしまで求めてないかもしれないですけど、
う
まあまあ、ここに来たら楽しめんだろうなっていう期待感は裏切れないですよね。別にそれは、ね、コンセプト丁寧にずっと聞きじゃなくたってね、別にそれは。
でいいんですけど、人によりきりだと思うんですよ、それは。なんで、それ、多少見極めじゃないですけど。
まあ実際にそれでお客さんがね、ついてるところも多くありますしね、うんうん、やっぱそこは求めてるんだろうなっていう、ボードゲームだけの魅力では、
そう。
商売としてやっていくにはもう限界はあるなっていうのは、当然日本国内もそうだろうなってね、なりますけど、あとご飯とかね、別のね、ものがあれば美味しいご飯とか、ね。
ご飯はご飯でまた問題があると思うんですけどね。
どういった？
そう、いろいろね。いや、ほら、ご飯。
衛生的な話？
いや、違う。ご飯、やっぱり人がいっぱいいればいいけど、うん、ご飯作る人とね、ゲーム進める人は違うでしょ、
まあ、いや、と、そうね。
そう、それが一人とか二人とかになっちゃうと、そう、ご飯がまず出てこないとか、うん、逆にご飯を作ってるがためにゲームの説明ができないとか。
いや、遊びカフェさんはすごいですよね。
遊びカフェはもう完全にセパレートやってるでしょ、だって、ね。もう料理する人と、
そうですね、
料理してる人と。そういう風にちゃんと割り切って人をちゃんと揃えないといけないから、ご飯でワンオペとか地獄ですよ。
オペレーションも大事。
そうそう。
でも誰も真似できないよ、そんなの。いやー。
無駄とかそういうのは省くべきだと思います。
だご飯は売りにはなるんですけど、それを回せるかどうかってちゃんと見ないと逆にデメリットになるから、
そうですね。
そう。やっぱそことかもね、やっぱ考えてるのかなってお店もちらほら見かけるんで。
はい。まあそんなこんなでね、多数カットした結果ね。
はい
暗い話も続きましたけど。
まあ、皆さん、ね。やめた方がいいよ。
やめなさい、そう、やめなさいって怒られる。ツイッターで怒られちゃうよね。はい。
いや、本当に。
まあ、覚悟を持ってしてってことなんですね。まあ、これは変わらないですね。
覚悟じゃ、これじゃ、もう覚悟じゃない。そういうレベルじゃないです。
もう、いや、もうフォローしてんの私は今フォローしてんの、なんとか。
じゃないんだよ。
はい。じゃあ次いきますけれども。はい、まあ、ちょっともし、もしの話ですけど、うん、ディアシピール設立前に、館長さんがタイムスリップしたとしてですよ。
うん、
そしたらどうします？
どうする？
どうします？タイムスリップしました。
やるよ、普通に。
何年前ですか？ 4 年ぐらい前かな。
まあ4年ぐらい前ですけど、うん、多分やりますよ。
あ、やる。
うん、4年、できるだけ早くやりますよ。もう。
ああ、なるほど。
そう、もっと余裕がある、余裕っていうか、例えば今3年だけど、4年前に戻れるんだったら、
はい、
もう半年後には始めます。
それだけアドバンテージが。
今 3.5 年目になってるぐらいには早く
やります。ああ、なるほどね。
そう。
同じ道を歩むと。
そう、あとは、うん、もう目いっぱい優勝を取るね。もう最初に。で、最初から全力で
やる、ね。フルスロットル。
そう、商品作って、そう、物を売って、ボードゲームカフェやってっていう3つを、最初からフルスロットル、
うん。じゃあ、もし改善するとしたらどこなんですか？
ん？改善するとしたら、
うん、もちろん、いや、ね、今の記憶を持ってしてタイムスリップしたなら、うん、じゃあ、この失敗はしないようにしようみたいなのがあるとすれば。
あるとすれば？そうだなぁ。
ほらなんか動画は中途半端になったからやめときゃよかったなとか、エリア出店は高くついたからやめときゃよかったなとか。
エリア出店は高くついたからやめた方がよかったな。いや、ね、あるじゃん。やめた方がよかったなって、それはもう業態の差で、うちはまあ言うてもカフェじゃないですか。
はい、
売るものもね、その専門の方に比べれば少ないじゃないですか。だからそういう中で、やっぱり大きさでやっても、別にいつもの企業ブースでやっても売り上げ変わらなかった、
うん。まあ売上はそうでしょうね。
そうそうそう、う
ん、もちろんそのインパクトとかね。
そうそう、ここ宣伝費としてね、割り切るかどうかって話だから、うん、あれはもういいかなっていう。だから、うん、あと出店も年1回でいいかなっていう。そう。そのね、ほら、パワー削くとさっきみたいに、ほら、お店がおろそかになるから、
なるほどね。
そうやったらもうちょっと節約するかなっていうぐらいで。
ああ、なるほど、節約ね。
うん、そう。無駄とは言わないけど、やっぱりちょっと使いすぎてる部分は、もうちょっと切り詰めたかな。
いや、もう私のね、個人的な願いで言えば、うん、もうちょっとシュピールガールズを手堅くやった方が良かったんじゃないか。
あれまだ2本ぐらい残ってるから。
いや、もういや、もうないようなもんだよ。ないようなもんだよ。
ってまた、
そうやろう。ああいうのは定期的にやるのが大事
です。毎週だから配信してるじゃない。
あ、なるほどね。まあこれ続けていただいてね。
あれも頑張って
る。本当ですよ。田中さん。
耳が痛い。あ、耳が痛い。
はい、わかりました。はい、じゃあね、もうそろそろ番組的にも終わりに近づいてきましたけれども。
食事でしょ？食事的に。
食事もそうだけどね。今後の展開っていうところですが、まあ当然やっぱりね、3周年記念として撮ってるわけですから、次4周年もね、笑顔で迎えたいわけですよ。
あるかな。
ってなったら、新たに1年目指すものっていうものは何ですか？
やっぱりね、来年のテーマ、
うん、
2019年のテーマは、うん、僕はコラボだと思ってるんですよ。
ほら、
コラボレーション。
コラボ。
そう、
国内。
国内。
海外。
海外。うん、ちょっと海外想像つかないんですけど、
うん、
国内の、ちょっと、その、なんかいろんなところと提携していきたい。
いろんなところ。
いろんなところ。例えば、今回あったら、その、ボドゲダソモはやりましたけど、うん、まあ、あれは別にうちだけじゃなくて、いろいろやってるじゃないですか。うん、
まあ、
そうじゃなくて、その、FGO もそうですけど、
うん、
そういうところと、ちゃんとこう、タッグを組んで、 分でコラボカフェみたいなことやったりとかっていうことをちょっと模索していきたいなって、まだ全然ノープランですよ。どこでやるとか何をやるとかってのはノープランですけど、うち、
なるほど、
その何度も言いますけどボードゲームカフェって厳しいですよ、
うんうん、
そう、うちもね別にそれは例外多分に漏れず、
うん、
あの売り上げは確保してますけど、
うん、
でもやっぱ従業員雇ったりとか、
うん、
あと他のね仕入れとかなんとかっていろいろ考えるともうちょっと売り上げ欲しい、
うん、
そこでじゃあどうするかっていうと既存のことをやってても絶対に無理だなと、
うんうん、
もうここの、ね、売り上げはね、そうそうそう、まあ、商品だったら仕入れれば仕入れて売れば、ね、売り上げ上がりますけど、
うんうん、
そうそう、
ただ待ってるだけっていうのもね、
そうそうそうそう、だから攻めに行きたいなと、
うん、
だからあのテーマは今年のその下半期のテーマがやっぱりここの売上改善なんですよ。売上改善っていうかまあ店舗の改善なんですね、
はいはいはい、
そう、店舗の改善は来年も引き続き、
はいはい、
そう、でそこはだから違う形でそのコラボっていうか、それは別にその企業さんとコラボするっていうのはもちろん最終的な目標ではあるけど、
うん、
そんな大きなことじゃなくても、うん、もうちょこちょこちっちゃいことでも他の店舗さんと協力してなんかイベントやったりとか、
ね、
そうそうそうそう、あとはねそれこそボードゲーマーさんとなんかやったりとか、
あ、
そ
うそ
う
そ
う、とか分かんないですよね、ボードゲーマーさん大きくなりましたからね、
そうそうそう、まあライブルさんとかね、うん、今やってますけど、
うん、
まあ、そういうのをもっとつながりを広げていって、ここだけにとどまらないところの、あの、認知度っていうのを上げていきたいなっていうのは、一つ。だから、ボードゲーム業界にとどまりたくないんですよ、単純に。
え？
あ、とどまりたくないってのは、この中だけで仕事したくない。
ほ
ー。だから、ボードゲームを知ってる、常に知ってる人にリーチする、今、商売をしてるんで、
一般層にもっと手を伸ばす。
それ以外の、ボードゲームをまだ知らないような人たちにも、知ってもらえるところって何かなって考えると、やっぱそういうところなのかなっていう。う
ん、こっちからもっとアクション仕掛けていくってことですね。そうそう
そう。だから、普通のなんか別に全然関係ないカフェさんと提携してもいいかも、提携っていうかなんか、ね、コラボでやってもいいかもしれないですし、
うん、
そうそう、それこそね、その、リシューさんとか、そういう結構ラテアートとかでね、有名なところとかもあるじゃないですか、
はいはいはい、
そこでやるとは言ってないですけど、そういうところにちょっと話を持ってってみたりとか、
うん、
もう全然ありかなと思ってて。
いや、これね、大事ですよ。なんかね、やっぱあぐらかいちゃダメだなって思うんですよね、うんうん、いくら自分どころのね、卸があるとか、うん、なんか忙しいからって。草の根は、大事ですよ。
だから、ボードゲーム業界にコンパクトにまとまっちゃうと、で、あぐらかいした部分と、テレビゲームとかボードゲームとかいろいろこう、商材が、まあ、いろいろあると思うんだけど、
うん、
デジタルと違うところは、やっぱり4人でやるからとかっていう、なんかね、
うん、
あるじゃないですか、
はいはいはい、
4人とか3人でやって、うん、そこで広がりが勝手にあると思ってるのは、そこはもうあぐらだと思ってて、
まあね、
そう、最近のね、僕、うん、俺のあぐら。うん、そう、意外とでもその3人は、やっぱり決まった3人にしかこう、広げないから、
うん、
そう、出ないんだよね、意外と。
そっから先はないですよね、
そう、意外とだから、田辺さんなんかも、自分の声優とか役者さんの中でボードゲームしても、
うん、
多分メンツが結構固定してくるじゃないですか、
まあまあね、
そんなに爆発的にその人がまた違う全然知らない人をすごい連れてくる、まあ連れてきてくれるとは思うんですけど、うん、
一部はね、
そう、ちょっと限界が見えてくるじゃないですか、
うん、
どっかで、
うん、そりゃそうだわ、
意外とネズミ講みたいにバーって広がんねん
言い方が悪いんだ、
うん、そうですね、
だったらもう別にこのつながりももちろん大切だけど、
うん、
いきなり敵陣にポーンって真ん中に
何かを投げる
っていう施策をもうちょっと考えていきたいなっていう、
結局やっぱこんだけ飽和してるんで起爆剤は何かしら持っておかないと続けてはいけれないでしょ
う、ね、じゃあ小さなね、うちなんかは別にそこに投げたところで、うん、この業界全体に人が来るとは思ってないですけど、とりあえずまあうちにお客さんを呼ぶっていう体で、
うん、
そう、なんかないかなっていうのをずっと探してる今。
まあここはもうでもね、集客人徳だったりとかコネクションだったりするわけですよ。
ねえな、人徳。やべえな。
そうですよ。だから私からはもう本当館長さん、今後より一層人として成長しないとダメだよ。バイトがどうとか言ってる場合じゃない
よ。やべえな。
バイトもあなたの一部ですから。すべてにおいて顔であるということをね、社長でもあるわけですからね。
なんで僕を説教されてるの？
いや、大事でしょうよ。ねえ。
本当ね。だから別にうちじゃなくてもいいと思うんですよ。アークラスさんだろうが、ホミジャパンとか。
まあもちろんもちろんもちろん。
さんだろうが、そういうところは多分考えてらっしゃると思うんですけど、
うん、
そうそう。だからもうちょっとミニマムなところでも全然構わないんで、うちでもやっていこうかなっていうところをね、本当探してるんですけど、意外とやっぱ難しいですね。
まあもしね、聞いてくださってる中で何かそういう案件があれば、
うん、
ね、ディアシュピールはもう常にウェルカムですよってことですよね。
そうですね。何でも、ね、本当に。
ディアシュピール出張しないですか？出張サービスとか。
あ、確かにそういうの最近ありますよね。
コロコロしてるところは、なんか図書館でイベントとか。
うん、すごい、偉いよ。
それはビジネスとしてやってんの？っていう感じ。
確かに確かに。
あれ何だったっけな、僕も詳しくどっから来たのかやん、
やいや、でもビジネスかビジネスじゃないかの線引きってすごく難しくないですか？
そう、だから別に自分一人で行って、うん、インストっていうか、
お手伝いとかをね、
説明するぐらいだったら全然ターで行くんですけど、
うん、
そこで
やってましたもんね、館長さん。
そうそうそう、スタッフ連れてってとか、ゲームを持ってってとかって話になっちゃうと、うん、まあちょっとさすがにターではできないかなって
。まあまあまあ、それはそう、それはもちろん。
そこも、やっぱりターではって、じゃあトントンでいいのかっていうと、まあそういうわけでもないし、
うん、まあどうでしょうね、地域に対して、
対しての、やっぱイメージ戦略みたいなところは絶対あるとは思いますけどね。
まあ、それで来てくれればね、まあ、まあ、人件費だけでいいよって言うかもしれない。
わかんないけど、まあ、でもそういうところもあまりこう、危惧せずにですね、まあ、広く視野に持っておくっていうのはやっぱ大事ですから、そこは館長さんの今後の腕の見せどころかななんてね。
なんかやりたい人いたら気軽に。
ぜひぜひね、お願いしたいな。まあ、もちろんサークルさんとかね、そういうところも、あの、案件で持ってきていただいて、ダンゲロスさんとかもね、結構ズブズブでやってます。
イベントやってますよ。
毎週ね、金曜日ちゃんと人が集まるんで、
すごいよ。
そういうのももしやりたいって方いたら、もうそれなりにちゃんとその会に合わせて、ネタ設定とかも全然しますんで、
ご相談を受けしますので、
はい。というわけで、ね、4周年目は笑顔にまたなって話せたらいいなと思いますが、
にっこ
り。はい、というところで、この番組最後になりますが、
家になってるかもしれない。
何か、
死ぬの？
家じゃねえよ。終わらせて。
にっこり家に。
家になってたらやばいね。3周年のところが家に、トイレにまた飾って。はい。でですね、ホラボド、これ聞いてくださった方に何かサプライズがあれば嬉しいなというね。
何がサプライズなんですか？
去年はあれですよ。覚えてます？チェックポイントチャーリーをね、はい、プレゼントっつって、はいはい、大盤振る舞いで。
そういえばそんなやってた。
そうですよ。
そうですよ。言っていいかわかんないですけど、誰も来ないです。
ここまで聞いてくれているディアシピールユーザーは、
果たしてどれだけ。
抽選箱作って。
そこまでしてくれてた
の作って、ガッて用意してたのに、誰も引
き多分こういう回はね、すごくディープな人しか聞いてないですから。
誰も引きに来ない。
ディアシピールさんどうかなっていう、経営どうなんかなみたいな人は今聞いてくれてますけど、やっぱ一般層でね、通常回メインで聞いてる方はなかなか聞いてないと思いますが、それでも聞いてくれている方いらっしゃいましたら、当然何か手厚く。
聞いてる君、ラッキーだよ。って言ってみた。
何があるかな、何があるかな。
何が嬉しいですか？
やっぱボードゲームプレゼントはすごいなと思いましたけど、ね。
全然ハンズとかでよければ出しますけど。
本当に？
出し方、どうやって出せばいいの？
そうですよね。
みんなにあげたらね、大変なこと。
大変なこと。
それはさすがに来るじゃん。
それで、わ
ぁ
まあちょっと敷居を下げて、配信から1週間内で来てくださったお客さんで、合言葉を言った方は、抽選で。っていう形だったら、
抽選でね。宣伝。いつから、いつからやる？
いつから。
あ、じゃあ、これが
配信して、そう、
一週間ぐらいね。じゃあ、わかりました。
なので、ぜひ。
なので、抽選で、
ハンズ 5?
ハンズ 5? ハンズ 5?
ハンズ5と、
ハンズ5と、
5と、また別に。
じゃあ、うちの利用券1000円で良ければ、
あと5名様で、いいじゃないですか。
その場で使える。
合計10名様、
はい。
ですね。
に、はい。コラボと見ましたって言ったら、
コラボと見ましたっていうやつだいぶやばいけどね。見るの不可能。
見えました。
見えました。
コラボとが見えました。
コラボと、あ、じゃあそれ合言葉にします。コラボとが見えましたって言った方は、プレゼント。
そう。ある。早めに教えてくださいね。配信日に。そう。うち女の子いっぱいいるから。
確かに確かに。うち女の子いっぱいいる。
そういう話じゃない。そう。だから、
情報ね、ちゃんとね、共有しとかない。
結構大変なんですよ。それでね、戻ばすとか断ってるからね。
確かに確かに。これでもこんだけ言ってもね、誰も来ないと思う。
誰も来ないんだ。
聞いてるの多分、ここら辺に住んでない人が多いんでね。
あ、なるほどね。
うん。
遠くの人は、
ね。もしかしたらエンゲームズさん聞いてくれてるんで、わざわざ富山から来てくれるかもしれない。また来てくれるかもしれない。
もうさん、東ながらね、これずっと流しといてよ。
なんでやねん。まず捕まるやろ。
今日からだよ。俺のもんや。
誰だよって
。
やばいね。やばい、そういうやつやばいから、痛いから。うん。というところで、はい、まあ、長々と撮ってきましたけれども。
これの瞳が引いたんだよ。
やめろやめろよそういうのやめろよで、捕まった時にそこそこ可愛い服で出てきちゃったんだよなんでこういう時グレー着ないんだよまあいいや、そういうことじゃなくてですね。はい、というところで、まあね、ここまで聞いてくださった方がいらっしゃればありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひディアシュピール、まあもちろんね、このさっきの改善の話もありますし、まあ元からお店としてもこれだけボードゲームがあって、で、遊んで、ワイワイして、まあ比較的安価な方ですしね、ぶっちゃけで、ショップも今充実してますから。
ショップさん、そう、ショップちょっと PR させてもらうと。
お、何何、
意外と多いですよ、うち置いてある。
意外とじゃないでしょ、めちゃくちゃ多いよ。
めっちゃ多いっすよ。
500種類ぐらいあるんで、そう、意外と引け取ってないです、他のショップ
さん。あ、本当に本当に。
まあ個々の、ね、在庫はそこまでたくさ
ん。しかもあれだよね、 10% オフがあるんですよね。
あ、そうそう、あのプレイスペースを利用するって、まあ、1000円以上利用した方はもう 10% で買えるんで、
やったじゃん。
10% でしたら危ない、 10% オフで買えるんで。
そうだね、 10% オフ、 10% だから 書いてあるとそんなお店ねえけど、いやもちろんだから遊びに来て気に入ったら、あじゃあこれ買って帰ろう 10% オフなんてなかなか他ないですから、
まあ、なかなかないんで、
その流れをね作りたかったんです
よ、うん、しかも相当館長さんがプッシュしてるゲームとか私がプッシュしてるゲームも実はこっそりまだね残ってたりするので、
ね、ありますね、
そういうのをやっぱプレゼンして買ってってもらいたいなと思うんだな。よかったら来てあげてください。
はい、
じゃあいつもの言って終わりますか。田辺さんももういい？
いいよ。
は
い、
あ、そう、田辺さん喋ってないじゃん。
え、喋ってないってなってんの？めっちゃ喋ってたよ。何全部カットしたよねみたいな。やめてよ。
パンツ被ってるけど大丈夫？
やっぱり変態仮面。
こっから、こっから。
変態仮面よう喋って
くるみたいな、うん。
デッドプールならいいけど。変態仮面。いいです、いいです。はい、じゃあ終わりましょう。
はい。
はい、じゃあせーの。チャオチャオ。いや、元気ない。